ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
土屋順次の治療のヒントプラスというわけで、笑っちゃったでしょ、やっぱり。
すごいですね。
これ、ポッドキャストっていわゆるネットラジオ放送みたいなので、はい、私がずっとやってるんですけども、今日は、ゲスト来ていただきました、石丸先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
実はですね、私、ちょっと前の動画でですね、鍼灸師、飯食えるかみたいなね、質問が、まだ学生さんだったと思うんですけどね、将来案じて来たのに対して、食えないぞ、大変だぞこれはっていうことをちょっと、ね、また他の流派の業界のことなんですけども言っちゃったら、それにもうバチバチと、そうじゃない、こういう鍼灸師もいるんだっていうことで、コメントいただいたっていう縁で今日来ていただいたんですけども、先生は実は結構大きくやられてるんですよね。ちょっと紹介させていただきたいんですけども、東京のね、町田というところでですね、お店を構えて、もう結構大きいフロア、2階分ですね、4階5階を、ね、従業員、ね、普通だと1人治療院、ね、鍼灸師の方多いと思うんですけども、もう10人、20人じゃなくて、もう20人以上、25人ですか、
そうですね、25人
抱えて、もう開業して何年目ですか。
まあ、開業者はまあ13年目で、私もまあマンションの一室から始めまして、はい、今は町田と国分寺と、まあね、コロナで大変ですけど、まあ、多摩プラザ、まあ、今月からまあやってるんですよね。
やりてね。そりゃ、こうね、俺食えてるよっていう代表が来ましたんで、今日はね、その辺のところをね、いろいろ伺っていきたいなというふうに思いますので、ぜひ先生、
よろしくお願いします。
まあ、一つまずお詫びというか、別に鍼灸業界になんかこう、まあ文句をつけるとかっていうわけじゃなかったんですけども、
今日はもう僕はもう殴り合いなのかなと思ってい
やいや、もうちょっとでも鍼灸の可能性を頑張れをね、同じ医療業界として、もうちょっとできることないのかなっていうようなことをちょっとね、ぜひね、本人も鍼灸師の方から言ってもらいたいというところもあるので、
はいはいはい、
実情どうなんですか。私はやっぱりね、専門学校行かれて、で20人40人いて、じゃあみんなが飯食えるかって言ったら、そんな甘くないと思ってて、まあそれは重生師だったり理学療師さんでも全員が食えないんですけど、その割合がちょっと鍼灸の方は低いかなって印象なんですけども、どうですか。
めちゃめちゃ正解で、先生の、まあ僕も動画見て、
はい、
まあ現状はめちゃめちゃ合ってるなと思ったんですよね。で、まあ実際私たち鍼灸の学校行っても、クラス名、まあ、学校の先生がですよ、
はい、
このクラス、まあ、4、50人で、鍼灸で飯が食えたらいいかなって言うんですよ。ね、で、まあ、それをね、僕ら生徒聞いたら、じゃあ何や、僕たちは趣味で来てる思てんのか、いうような感じですよ。本当に先生がもうそんなこと言っちゃうんで、本当に、はい、まあ、よっぽどいい先生について、まあ、修行すれば、まあ、鍼灸だけで食っていけるかなっていうふうに、まあ、教育されるんですよね。で、また、ムカつくことに、その、学校の先生が、美容師とか、不妊専門でやるって言ったら、ああ、それ儲かるからええやんみたいなこと言いよるわけですよ。本当にね、アホちゃうか思ってるわけです、こっちは。まあ、でも、実情は本当に飯食えないですね。鍼灸だけでは飯食えないし、うちで前、働いてた、まあ、こう、まあ、男性がいてね。で、まあ、その男性が今、まあ、一人でやってるんですけど、
はい、
でその男性が、まあ、言ってましたけど、まあ、ある勉強会に行って、で鍼灸だけでやってるんですっていう話、周りの鍼灸師にしたら、どうやってやってるんですかってみんなが集まってきたっていうんですよ。
この方はなんか副業アルバイトしながらとかですか。
いや、結局鍼灸をやってないわけですよね。マッサージと、マッサージやってたり整体やったり、はい、なんかカイロやってたり、まあ、その鍼灸だけじゃないっていうことですよね。だから、まあ僕が、まあ、先生もさっき言ったように、 その新旧だけで食うっていうのは、まあ寿司なら寿司しかしないってことじゃないですか、はいはい、だからまあ寿司もやってお好み焼きもやって、うん、ラーメンもやってたこ焼きもやってなんとか飯が食えてるっていうのが一番多いわけですよね、うんはい、だそんなんはもう寿司じゃないじゃないですか、はっきり言って。でも寿司なら寿司でやるのが本当の、はい、まあ美味しい寿司のはずなんで、はい、だからまあその辺で言えば、2% ですよね。
2%
だと思うんですよ本当に。まあそれがなんか美容鍼灸とか今ね、あの何て言うんですか、あ不妊症の鍼灸とかだと、まあ世の中のその流れがあるじゃないですか、はい、だからやっぱちょっとブームっていうか、はい、みんな知られてるんで、はい、そこも入れるともっと もうちょっとまあ 6% とかになるかもしれないですけどね、はい、でも本当の東洋医学っていうのはやっぱりそのあれですよ、白内障とかは江戸時代は鍼灸とかで治療してましたんでね、だからそういう何て言うんですかね、本当に病気を扱うってなる本当医療としての鍼灸だと 2% ですよね。
はい、2% って言うと本当100人のうち2人ってことですから、
まあそうですね、
本当に40人いたら1人いるかいないかの世界になっちゃってますよね。
だから私もあの、はい、先日っていうかちょっと前にですね、その、まあ、あの卒業生の、まあ、同窓会みたいなのがあってですね、はい、まあ、やっぱりみんな鍼灸やってないですもんね。
あ
もう本当にまあ福祉業界で働いたり マッサージやってたりなんか、まあ、鍼灸となんか回路鍼灸と整体とか、まあ、なんか鍼灸を一つのなんか引き出しとしか考えてないんですよね。そんな感じなんですよね。でもそれだとじゃ あ潰瘍性大腸炎治せるのって絶対治せないと思いますし、はい、ね、時間解放症治せるの絶対治せないと思いますし、うん、ね、今もまあ後鼻漏とかも福井県から、ね、来られてる患者さん動画撮りましたし、あとはなんか顔面神経麻痺とか、なんかその例えば円形脱毛症とか絶対治せないと思うんですよ、はい、そういう人だと、はい、でも本当はそういうのを治してこそ東洋医学の良さなんで、うん、まあ、そういう感じなんですよ。
あ今動画って話出ましたけども、ぜひねチェックしてください。すごい数動画流して、チャンネル登録も5、6000いってるんでし
ょ、まあ、今5850です、
ね、ぜひチャンネル登録してね、有益な情報流してますんでね、チェックしてみてください、
はい、
はい、でもやっぱりそんな現状なんですね。
まあそうですね、現状ですね。だからまあ先生がまあおっしゃったその動画の内容も、まあ現状はもう正解ですよね、うん、まあ本当合ってるなと思ったんですけど、ただやっぱり題名がなんか新旧で飯が食えるかっていうのに対して、まあ、あれを学生が見たらその失望するなと思ったんですよね。もうなんか、うん、だから僕はそれがすごい嫌だったんで、うん、いやいやちゃんとやれば飯食えますみたいな感じで、
まあ、勉強するところだったりとか、
う
ん、いいボスというかちゃんと、
まあそういうこと
ですね、技術持ってるところにたどり着ければですよね。
まあそうですよね、そのアンテナをやっぱり張る必要がありますよね、
先生の場合どうしてそういうふうに今他の人とは違ってこう今があるっていうのはどこでこう分岐点があるんですか。みんなやっぱ、針の技術がないから他のと組み合わせようって言って多分工夫されて介護となんとか、うん、マッサージとなんとかっていう方に行かないで済んだのは そこはなんでなんですか。
まあ、たまたま私も大学在学中に海外に3年行ってまして、その時に知り合った人のお父さんが、まあ、日本人なんですけど、はい、まあ、鍼灸師で、まあ、それが鍼灸との、まあ、出会いなんですよ。であとはうちの、まあ、親戚のおじさんが、まあ、医者 でその人がすごい優秀だったんで、その人の名前の半分が私の名前になってて、結構その小学校の時からそういえば医療系に結構興味があったんですよね、はい、でその、まあ、海外で、まあ、知り合った人のお父さんが、まあ、ちょっと話ごちゃごちゃになりましたけどね、まあ、それで鍼灸知り合ったと。でその人が今私がやってる、まあ、東洋医学の鍼灸をやったんで、僕はそれが入り口だったんで、ラッキーだったって言ったらラッキーですよね。
はい、
でやっぱり、まあ、さっき土屋先生とも言ってたんですけど、鍼灸師の学校って13教科、まあ、国家試験があるんですけど、うん、13教科中10教科西洋医学なんです。
って反対じゃないですか、普通10が東洋で3西洋医学な。
ほんまですよね、
鍼灸科なのにトイレ学を勉強しに来たのに西洋を並んでて、はい、
まああれですよ、そういえば明治維新以降ですよね。明治維新以降はまあね、文化だけじゃなくて医学も西洋化したんで、やっぱり鍼灸師といえども、まあ、基礎医学を学ぶのはすごい重要だと思うんですけど、まあ、本当でも学校の先生も、まあ、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、やっぱり臨床経験が少ない人が多いですしね。
やっぱりそうですか。
まあやっぱり学校の先生って、まあ鍼灸の学校行って、その後教員養成科っていうところに行ければ学校の先生になるんですよ。
で、実務経験なしで、
そこなります。
なれるんですか。
ただまあ優秀な人もいると思うんですよ。
はい、
ただ、やっぱり、 ね、格闘技とかと一緒で、やっぱりその、ルールブック読んだり、そのスパーリングだけではやっぱ強くならないで、はい、やっぱり実際試合を 何十戦、何百戦やるか強くなるじゃないですか。はい、だからその実際のそれがやっぱりない人がやっぱ多いですし、で、まあ学校の先生自体がそんな感じなんで、あの、この中で一人飯が食えたらいいなとか、なんか、お美容鍼灸儲かるからやってまえな、みたいなね。まあ、アホちゃうか思ってるわけですよ。
でもなんか東洋医学というと、やっぱり最初は、あの、まあ、西洋医学というか、病院行って、クリニック行って、って、こう、あちこち行って治んないから、なんか最後の砦みたいな、
おっしゃるとおり
もあって、もう、がんとかなんだって言って、みんな悩まれて、もう、そういうなんか受け皿の部分がそういう感じだと、なんか、反対にチャンスずっとも言えるん
ですよね。あ、そうそういうことですね。だから私もまあ YouTube 動画でそれ言ってますけど、結局僕からするとブルーオーシャンなんですよね。まあ治療院業界とか、もう大戦国時代だと思うんですよ。はい、やっぱ重生の学校とかも増えますし、鍼灸の学校も増えたし、卒業生とか免許取得者も増えたんで、だからその、はい、まあみんながやってるようなことをやってると、まあ本当レッドオーシャンなんですよ。うん、で僕らは、なんで鍼灸やれへんのみたいな。東洋医学って、まあ針と、もぐさという道具、を用いて東洋医学というベースの上で成長してきたわけじゃないですか。はい、でそれをまあ学校でもまあ教えないし、あの、まあ、世の中の治療院さんもしてないん で、逆に言うとそれをやればもうブルーオーシャンなんですよ。だって周り全然やってないん で私もよく患者さんに、まあね、石丸先生近くに治療院
あいっぱい今日歩いてくる時にもありましたよ。
まあありますよね。
まあ、名前出してちゃんと、
うん、でもまあ激戦区ですねって言われるんですけど、いや僕はあの免許一緒ですけど、あの異業者だと思ってますからってよく言うんですよね。もう一緒に全然違うんでっつって、まあ、そんな感じで、だからまあ先生おっしゃったように本当にだと思いますね。あ、ちゃんとやれば。
でそのちゃんとやりたい人はどこに行けばいいんですか？
まあ、私個人的には本当にあの、まあ、例えばスポーツバリがめちゃくちゃ好きだっていうんだったらそれはそれで極めればいいと思うんですけどね。でもまあ東洋、まあ、鍼灸というまあ本来の姿としてはやっぱり東洋医学をベースとして発展してきたもんなんで、その東洋医学コテコテの流派に行くべきだと思うんですよね。でその勉強会に行ったらちゃんとまあ上の方の人はしっかりそれで生計を立ててる人が運営してるとこですよね。やっぱりその勉強会でもあのねお金ばっかり取って中身がないとこも多いと思うんで、やっぱりちゃんとあのまあ支部長なりまああの指導者なりがしっかりこうまあやっぱり生計立てれて、まあ、運営できてる人にやっぱつかないとですよね。
そうですよね。先生とか やってご自身でこう教えたりっていうのはないんですか？
いや私もあのいずれ、まあ、YouTube でも言ってるんですけど、まあ、猿でもできる鍼灸治療の会みたいな作りたいなと思ってるんですけど、
はい、もう作っちゃいましょうよ
あ、そうですかまあそうですよね。まあ
なんか難しいですが、なんか、私今50なんですけども、昔であるとなんかすごい大家の人にずっとこうついて、でっちぼうこして、なんか5年、10年、あるいはもう人によっては一生かけてようやく身につくみたいな、なんか、教えてくれなくて、見て盗めみたいな、そういった、すごい難しい、ハードルの高いっていう印象はあるんですけども、
ちょうど私がまあ所属してた、まあ流派、まあ所属してる流派がありまして、そこの会長がまあ先月亡くなったんですけどね。で、その先生が言ってたのが、その一人の名人芸ではダメだって言ったんですよ。うん、まあまさにそれで、だから私はさっき言ったその猿でもできる、まあ、治療法ね、なんか会作りたいなと思ってるのは、まあその先生のやっぱり、言葉がまあ残ってますし、やっぱり、器用な人とかセンスのある人が、だけが、ね、うまくいくんであればダメじゃないですか。だから私はこう、まあ、今うちの治療院で教えてる内容っていうのは誰でもできるけどしっかり効果が出るものを、まあ、自分なりに工夫してこう、まあ、体系化したんですよね。だからこれまあ本当に鍼灸の免許さえ持ってれば、まあ、3ヶ月から半年もあれば相当深いところまで治せるようになると思いますよ。本当うち の入ってきた子でも、まあ、3、4ヶ月あればおいけっつってやると1人目からバンバン治すんですよね。
え、求人は今そうですか？
いや今やっぱりコロナでね。そうなんですよ、コロナでちょっとあれですけど、
でもぜひその分勉強会、ね、とかサルでも分かるクラス作って広めるっていうのは。
そうですね。
でも宣言しちゃってください
まあ全然やりたいなと思ってるんですけど、はい、まあどっかまあね、そういう、まあ、伝統的な東洋医学って何ちゅうですかね、 まあ、崇高なところっていうか、なんちゅうかな、そのめちゃくちゃ、まあ、洗練されたところがあるんでね、だから私がそういうなんかあいつがダメにしたって言われるかなと思うぐらい、まあ、簡単にしたって言えばしたんですけど、でもそうしないとやっぱり、まあ、私の YouTube 動画でも言ってますけど、その辺の鍼灸師の人って、うん、なんか鈍い人が多いんで、僕からするとなんかアンテナ張って、あのどうやったら患者さんが治って、どうやったら治療院がうまくいって、どうやったらなんか、あの、まあ、三方よしじゃないですけどね、みんながこうハッピーでうまくいってっていうのをね、うん、なんかあんま考えてないと思うんですよね。でもそんな人でも、あの、まあ、あの、分かってもらおうと思ったら、まあ、こういうやり方いかがですかみたいな感じだったら、多分そういう人たちでもできると思ったんで、うん、ただそのやり方とかいうのは本当の本当の伝統的な東洋医学からしたら、いやいやいや、それ良くないんじゃないのっていう部分もあると思うんですね。うん、めちゃめちゃ奥が深いんで。
でもなんか治るべくして治ってない状態は、まあ、今の針を使えば誰でも治せるっていう、そのやっぱ広く、うん、やっぱり誰でもできるっていうのがすごい魅力ですよね。
そうですね。
なんか針にすごく可能性を持って期待するんですけども、私やっぱスポーツ系の、うん、あの付き合いが多いから、スポーツの方はどうしても直接筋肉って緩めるぐらいのスポーツ針しかやらないから、うん、いやそうじゃない、治癒能力上げてくれよとか、はい、そういう期待をするともう9割方知らないんですよね、
うん、
で結局、まあ、昔のつてつたって大先生にこうやってお願いするんですけども、針の、ね、可能性やっぱ素晴らしいですから。
まあそうですね、
はい、でもそのノウハウがやっぱり、まあ、そこの極めるっていうのじゃなくて、ある程度のレベルで広くあのできるっていうのは魅力ですよね。
まあそうですね、
やっぱりそれを実践されてるから、あの治療院をここまで大きくしたっていうのがあると思うんですが、なんか苦労とかありましたか？その
まあ、私もあのさっきね、土屋先生でも言ったんですけど、まあ、20年前に大阪からまあ先輩にね、20万円貸してくれよって20万円借りて画用紙に東京って書いてきたんですよ。だからあのもう 無一文で、まあ、無一文どころかマイナス20万円スタートじゃないですか。で、まあ、友達もいなかったですしね、あの親戚とか誰もいなかったんで、でも逆に頼るものがなかったから頑張ってこれたと思うんですよね。私もこれ大阪だったらここまで多分できてないと思うんですよ。だからまあ、結構こうがむしゃらにやってきましたよね。まあ、一つのこう目標を持ったらそこにたどり着いて、で次の目標を持ったらそこにたどり着いてと、こういう風に来て、気がついたらあれこんなでかくなってて、多分なんか個人でやってる鍼灸院だったら日本で一番でかいと思うんですよ。
そうね、
だから知らん間にあれみたいな感じになってて、
いやでもそれはないと思うんですけども、やっぱり教育するのってみんなそこでうまくいかないから、まあ、3人まあ多くて5人ぐらいのとこで、
従業員ですよね。
従業員にやっぱりどう伝えるかって、やっぱノウハウを誰でも分かるようにとか、なんかそこはないってなんですよね。
まあ、でもね、やっぱりこう一人勝ち しようとは絶対思ってないんですよ。だからやっぱり自分が従業員だった時に、なんかまあ上の人がいて、はい、あのまあ自分も従業員だった時あるからですね、こっちもバカじゃないじゃないですか、はい、だから僕も得だし、まあ上の人も得っていうか、まあみんながウィンウィンになるようにすごい考えてたり、あとは働いてた時に自分が嫌だなと思ったことはしないようにしてるんですよね。
あ、
だから変なミーティングするとか、だっていらんやんとか思ってるわけですよ、はいはい、だからあとは
朝礼集めて今日も頑張るぞ。
そうそうそう。そうですね。まあそんなんとか、あと、はい、まあ院長が帰るまでみんなが帰れないとかね。まあそんなんとか別に僕の先帰れ先帰れって感じとか、だから結構無駄をどんどん省いたり、あとはまあもちろんその何て言うんですかね、給料的なところも何て言うんですかね、まあ明らかにその治療院が搾取してんなっていう風な感じでもないですしね。だからまあ全ての面においてこう、まあだから離職率すごい低いんですよ、ここ。本当やめないですよ。
今治療のそのものの話全然出てこなかったと思うんですけども、なんかやっぱり、はい、あの総合的な、もう多分それはあのみんなで働くとか、患者に向き合ってちゃんと、まあ問診したり信頼関係得てからなんかやるとか、全部が全部こう組み合わさって総合的な力を身につけているから広がってると思うんですね。何かが欠けてたら、うん、多分離職したりとか、
うん、
もう10人以上にならないと思うんですけども、
はいはいはい、
そこにな気がついたね、自然にやられてたんですか？
まあそうですね。あ、僕はあんまり計算高い方じゃないんで、
はい、
あとやっぱりもともとがマイナス20万円スタートだったんでね、まあお金ずっと本当貧乏だったですし、まあ今日もこれね、安物なんか2000円のパーカー着てるじゃないですか。だからそんなに
さっき着替えてましたよ、後ろから。
ブランドもんから。いやいや。まあね。いやいや、まあそれはね、お金はあった方が便利ですけど、でも なんていうんですかね、そのまあ一人勝ちやっぱりしようとしてないところが、うん、あとやっぱ患者さんにもやっぱりね、できるだけ懐が痛まずに、まあその、なんていうか、まあ家族とか、まあ友達とかね、親戚を治療する気持ちっていうか、この人が損しないようにっていうふうにはすごい思ってますよね。またそれが伝わるんで、あの、その人がまた、あの、その人の大切な人を結構連れてくるんですよね。それが治療院がこういう、この人から搾取してやろうっていうのは、やっぱりみんなバカじゃないんだって気づくと思うんですよ。はい、ほんなら、まあその人も絶対紹介してこないし、その人もいなくなっていくじゃないですか。だからまあそういうふうに、まあ、自分が消費者だったら、消費者だったらとか、自分が従業員だったらっていうのをこう常にこう逆に考えて、まあ、あの、まあ、心地いいように、まあ、すごい考えてやってますよね。まあ、それだけだと思いますよ。なんか、システムを作ったとかじゃなくて、そういう、まあ、自分もね、お客さんでね、なんか、店に行ったりすることもあるし、その感情を持ってるわけじゃないですか。だからそれと、あと、まあ、従業員に対しても、自分が従業員だった時があるんで、まあ、その時のことを思い出して、まあ、なんかこう常に、ただ怒る時は怒りますけどね、
うん、怒ったら怖そうです。
いやいやいや、まあまあまあそんな感じ
で、あのでもその料金後でホームページチェックしていただきたいんですけども、自由診療やられてますけど良心的ですよね。
まあでも、都内だ、
まあ、
1万円だったらね、
はい、1万円以上のところが結構ありますけど、はい、保険診療、自由診療で、ね、子供の料金ちゃんと設定されて、あのすごく良心的だなと思ったんですけども。
そうですね、でもね、あのこんなこと言って、僕うち 2,3 年前に税務署入られたんですよ、はい、でうちの、まあ、
大丈夫ですかこの話して、
あ全然大丈夫、はい、うちの、ね、副会長が、まあ、あの税務署に入られるぐらいならなあかんって言ってたんですよ、はい、まあ、それぐらい治療院が発展せなあかんということで、で私も、まあ、入られたらよかったなみたいな感じで思ってるんですけどね。で、まあ会計、大阪の、まあ、会計事務所にお願いしてるんですよ。そこ、鍼灸整骨院専門なんですよ。はい、で、まあ、去年、一昨年の売り上げが、まあ、その人もその会計事務所18年、20年やってますけど、うん、1店舗でこれを見たのはバブル期以来やって言われたんですよ。
はいはい、
だから、まあ、その良心的な値段設定でも、やっぱり、だいたい月に2300人ぐらい患者さん。
うわ、すごい。
あ、じゃあ、3000人か。忘れちゃいました、まあ、2300人ぐらい来るんですよ、はい、だから、まあ、そこから掛け算したら、まあ、全部売り上げ分かると思うんですけど、ちゃんと申告してますから税務署が、まあ、薄利多売っていう言葉おかしいですけど、でもまあそれでもちゃんとそうやって、うん、成り立つんで、だから僕そのね、まあ、ある特殊な人からいっぱいというよりも、まあ、やっぱり医療の質ってこれはあれですけど、大根持ってきても、うん、じゃあやらせてもらいますよっていう気持ちは持ってますんで、かといって大根持ってあれですまあそう、でもそういう感じでやったから、逆に言うと、まあ、あらゆる層の人を、まあ、獲得できると思うんですよね、
うん、実際来てる患者さん見るといろんな層の方ですか、そのじいちゃんばっちゃんばっかとか、そういう、
ね、あでも本当に子供から、うん、お年寄りからですね、はい、まあ、本当にすごいね、社長から、まあ、もういろいろな方ね、もう
社長は取ってもいいんじゃないですか
まあね、まあプレミアムコースとかして喜ぶんでしょうけどね、でもなんかまあそういうのもなんか嫌なんで、そういう感じですよ
シーンとなっちゃった
でも先生長いですよこれ、なんか初め自己紹介だけで、
あすいません、なんかすごい喋るんで、しゃべる、どこまで喋るかなと思って、
先生が喋るからなんかどう喋るわこの人ほんまに
私東京の人が喋んないから
本当ですかいや初めはちょっと自己紹介だけ、なんでこの動画をね撮ろうかっていう経緯だけ喋りましょうか、ね、
5分ぐらいで終わるかなと思った
先生とも今日初めてやって、さっきちょっと打ち合わせしてたらもうわー2人とも喋るから、
はい、じゃあこれちょっとシリーズ化しましょう。
まあそうです ね、
じゃあ今日はね、鍼灸師可能性があるというね、
そうですね、
話聞きましたし、はい、実際こうやってね、20人以上抱えて、うん、大成功されてる人がいるということで、未来は明るいですよね、
まあと、はい、まあ、ちゃんとやればと思うんですよね、アンテナ張って、はい、そうですよね、
ここが大事ですよね、
と思いますよね、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。 ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。